相談前の少し暗かった表情が相談後は明るくなられたなと、そんなふうに思えるときにやりがいを感じます。
黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは、今月のゲスト、メンタルケア協会富山事務所長で精神対話師の吉野豊明さんです。悩みを抱える相談者の気持ちに寄り添う吉野さんのどんなお話が伺えるのでしょうか。吉野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
精神対話師というのはどのようなことをされる方なんでしょうか。
はい、孤独や挫折、不安な思いを抱く方に寄り添って、温かな対話を通してお気持ちを受け入れて、共感し、人生に生きがいを持ってより良い生活を送れるよう精神的な支援を行う心の訪問ケアの専門職です。対象とする方はご高齢の方、病気や引きこもりの方、家庭や学校、職場などの対人関係で悩んでいる方、それから介護に疲れた方、あるいは災害の被災者など精神的ストレスを感じている方々です。そうした心のケアを必要とする方々に、薬物療法や精神療法といった医療行為を行うのではなくて、傾聴、共感、需要を基盤とした温かな対話を通して心の重みを軽くし、生きる希望を見出す支援を行います。希望される時間帯、場所に私たち精神対話師が訪問し、対話を通して心の支援を行うという特徴もあります。
そうですか。メンタルケア協会富山事務所ではどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、富山事務所は平成30年3月から活動を始め、現在5年目に入りました。精神対話師の本来の業務は、東京の協会本部からの委託を受けて、相談者のご自宅などに赴きまして報酬をいただいて心のケア活動を行うことですが、富山事務所ではさらなる社会貢献を果たすため、次の2つの無料相談を両輪の活動として行っています。この両輪の活動で、これまでに相談を聞きした人数は延べ460人余りになりました。活動の1つ目はホット相談という待ち受け型の無料相談です。これは毎月1回、だいたい第3土曜日の午後を基本に、富山県民会館の会議室を使用し、事前に予約をいただいた方はもとより、当日受付に来られた方のご相談に対して、富山事務所の精神対話師が60分間から80分間ぐらい、原則1対1での対話を行うものです。9月は自殺対策基本法で定める自殺予防週間があるため2回、3月は同法の定める自殺対策強化月間のため3回開催していますので、年間では15回開催しています。活動の2つ目は心の訪問ケア、協会ではこれをメンタルデリバリーとも呼んでいますが、出前型の無料相談です。相談したいけれどホット相談の会場に行くことができないというような方に対して、土日の休日や時間帯等にこだわらず、ご自宅や近くの喫茶店など希望される場所に富山事務所の精神対話師が赴き、80分間を原則に1対1での対話を行っています。また富山事務所のメンバー自身のスキルアップも大切だと考えており、県内の精神科医の方を講師としてお招きして勉強会を開いたり、東京で開催される日本精神対話学会に参加するなどの取り組みを行っています。
吉野さんが精神対話師を目指されたきっかけというのはどういうところにあったんですか。
私は大学卒業後、富山県の警察官になったのですが、平成29年3月に定年退職をしました。警察官を退職する数年前に、ある所属で勤務していた時、その所属への移動前の職場にいた部下が自殺するということがありました。私が移動するまで自分ではその部下によく声をかけていろんな相談を聞いていたつもりだったのですが、結局私はその部下の気持ちを理解していなかった、話をよく聞いていなかったということを痛感させられました。 警察官を退職する前に精神対話士という民間資格があるということを知りまして、退職前に資格を取得し、民間企業に再就職してから精神対話士の仲間と一緒に現在の富山事務所を設立し、先ほどお話しした活動を始めました。
黒目ザストーリーヒューマン、
やりがいやご苦労な点お聞かせください。
ホット相談と心の訪問ケアを行っていますが、対話を終えた時に相談者の方が、少し気持ちが楽になりました、あるいは来てよかったですとか、一歩踏み出せそうですなどと言ってくださったり、相談前の少し暗かった表情が相談後は明るくなられたなと、そんなふうに思える時にやりがいを感じます。この警察官を定年退職した平成29年の10月に県内の精神対話士4名で集まり、富山県でホット相談を始めようと、何度も打ち合わせを行い、平成30年3月に3回のホット相談を開きました。3回で延べ20人もの方が相談に来られました。そのためこれは毎月開いてお話を聞こうと、そういうふうにみんなで話しまして、その年の7月からこれまで毎月開催しているのですが、当初は会場探しやチラシ作りなど精神対話士の認知度を高めるのに苦労しました。また富山事務所のメンバーは徐々に増えましたが、私を含めて6名という期間が長くありまして、1日に3名の方のお話をお聞きするということもありました。3名の方の相談を自分自身の悩みに置き換えて真剣にお聞きすると、北君は本当にぐったりしていました。しかし、それがやりがいでもあるということなんですけども、おかげさまで3年目に入るとメンバーも増えまして、現在は13名いますので、心に余裕を持ちしっかり集中してご相談をお聞きすることができるようになりました。予算的にも初めの頃は自分たちの小遣いを出し合っての活動でしたが、活動2年目の令和元年度からは富山県自殺対策民間団体と取り組み強化事業という助成をいただきまして、また令和2年度末からは富山ファーストバンク社会福祉基金の助成もいただいていますので、自分たちの負担も随分減りましたし、活動の幅を広げることができています。
吉野さんは今精神保健福祉士という資格を目指して勉強されていらっしゃるところなんですけど、どのような資格なんでしょうか？
精神保健福祉士法により定められた精神科ソーシャルワーカーの国家資格です。専門的知識および技術を持って精神障害者の社会復帰のための相談援助と日常生活支援を主な役割としており、具体的な活動としましては、精神障害者に対する相談支援、退院促進、家族支援、生活課題への支援、就労支援、人権擁護や地域の支援体制づくりなど多岐にわたります。
どうですか、なぜあえてその専門学校に入学してまで資格を目指そうと思われたんでしょうか？
精神対話士は傾聴の専門職ですが、これまでの経験を生かしつつ精神障害者や生きづらさを抱える方の社会復帰や日常生活支援等にもう一歩踏み込んで寄り添うことができればと思っていました。1年間で精神保健福祉士の資格取得を目指す養成施設として北陸3県で唯一富山に北陸ビジネス福祉専門学校があることを知り、新たな気持ちで自分自身の人生を再出発したいという気持ちが強くなりました。そこでこの専門学校に入校して精神保健福祉士になることを目指そうと思いました。
今現在専門学校で学ばれている感想をお聞かせいただけますか？
北陸ビジネス福祉専門学校では私を含めた19名が同じ資格取得を目指して学んでいます。一番若い方は大学新卒の22歳の方で、私との年齢差は43歳、私の子供より若い孫と言っても良い方と一緒に学んでいるわけです。記憶力も体力もそれらの同期生に比べるとぐんと劣りますが、人生を再出発するという意味では新鮮な刺激を受けさせていただき、若返ったような気持ちで毎日がとても楽しく充実しています。
周りで困っている方、悩んでいる方見かけた時っていうのはまず何をして差し上げるのがいいんでしょうか？
そうですね、その方の気持ちに寄り添い、その方の立場に立って困っていること、悩んでいることをお聞きすることだと思います。解決に向けたアドバイスやサポートができなくても、お話をお聞きするということで、その方が自分自身で一歩踏み出すことができる場合も多いのではないでしょうか。
これからますますお忙しい日々になるかと思いますけれども、どうぞお体を大切に頑張ってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは一般財団法人メンタルケア協会富山事務所長で精神対話師の吉野豊明さんでした。黒目ザストーリーヒューマン、いかがでしたか。相談の日程など詳しくはメンタルケア協会富山事務所のフェイスブックをご覧ください。来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送は6月24日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。